用の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の庶民とその地の食物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、潮の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所にいた。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立ち上っていた。こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされた時、神はロトをその破壊の中から逃れさせたとあります。まあ、アブラハムはこの世の一切のものから目を離したのに対して、親戚であるロトは自分の考え、自分の感情、自分の意思によって支配されていたのです。その結果、アブラハム豊かな報いを受けたのに対して、ロトは全てを失ったのです。それですから私たちはロトのようにならないよう、絶えず自らを戒めなければならない。パウロは次のように告白したのであります。コリント第1の手紙の9章になりますが、302ページです。コリント第1の手紙9章の24節24節と27節をお読みいたします。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのはただ一人です。私は自分自身が失格者にならないため、自分の体を打ち叩いて従わせます。まあ、パウロは自分が失われるという恐れを持っておりませんでした。けど報いの少ない失格者にならないようにと体を打ち叩いたとここであります。失格者になる可能性が十分あるとからははっきり分かったのであります。テモテ第2の手紙の2章5節に、競技をするとき規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。またガラテア書の2章の2節の後半、333ページですけれども、パウロはまた次のように書いたのであります。それは私が力を尽くして今走っていること、またすでに走ったことが無駄にならないためでした。無駄になる可能性があるとパウロははっきり言ったのです。結局パウロは全てのことが無駄になる可能性について語ることを忘れなかったのです。またピリピ書の2章に彼は、まあ、信ずる者の使命について、それから今話したように全てが無駄になる可能性について次のように書いたのです。ピリピ書2章の中6節です。命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです。まあ、信ずる者の使命とはそれなんです。世の光として輝きなさい。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。 またヨハネも信ずる者に向かって自分の持っているものを失われないようにと警告しました。例えばヨハネ第一の手紙の2章28節に次のように書かれています。428ページです。救われることとは確かに素晴らしいけど、成長も大切であり、主の栄光を表すことも非常に大切であろうから、ヨハネは次のように書いたのです。2章28節ですね。キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来年のときに見舞いで立ち入るということのないためです。またヨハネ第2の手紙の8節です。少し後になります。433ページですが、ヨハネ第2の手紙の8節です。よく気をつけて、私たちの労苦の実を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。まあ、台無しになる可能性があるとヨハネも強調したのであります。信者が報いを受けない可能性がありうると人たちは皆強調したのであります。例えば人間的な努力によって多くの人から驚嘆され尊敬されるとしても、それは決して何の報いにもなりませんけど、まあ、次のような考え方は非常に、まあ、危険です。から、まあ、注意すべきです。すなわち、私も救われたのだから、何の報いもいらない。これで十分です。まあ、天国に入れば、それでいいじゃないかと。まあ、そのような考え方には、主に対する恐れと、主に対する愛とが全く欠けていると言えます。そして主に対する恐れと主に対する愛とが存在しないところには、本当の生まれ変わりはないと言わなければならないなのではないでしょうか。そして新しい生まれ変わりがなければ、報いは愚か、救いも成就されず、その結果、失われてしまうのであります。まあ、このように自分は新しく生まれ変わったと思い込んで一生懸命頑張るにもかかわらず、結果は失われてしまうという人が少なくないでしょう。よく引用されるマタイで7章を見るとそれをはっきりわかります。本当に今の時代のために書かれた言葉です。マタイで7章22節23節、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者とも、私から離れていけ。こういうふうに御言葉を伝えた人々、イエス様の名を使って奇跡をたくさん行った人々、悪霊を出した人々とは、悪魔に用いられたものであり、救われていなかった人々である。本当に、忠実な信者だけが報いを得、そうでないものは何ももらえない。我々の場合には一体どうでしょうか。まあ、最後に報いに対する、まあ、いろいろな問いについてちょっと考えたいと思います。第一の質問は、報いのために忠実に奉仕することが結果的には宗教はアヘナリといった マルクスの言葉につながっていくのではないだろうかという質問です。というのも、どんなに辛くても、どんなに苦しくても、耐え忍んで労働者が働く結果、経営者だけが利益を一人自分にするという結果になるなのではないかと懸念があるからです。まあ、聖書によると、経営者であれ労働者であれ、社会的に見て不正なことをしているならば厳しく裁かれるべきであると記されています。例えばエペソ書の6章を見るとわかります。6章の5節からちょっと読み足します。348ページです。6章の5節から、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主治に従いなさい。人の危険取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。落とすことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が手におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。もう一箇所、ヤコブ書の5章なんです。413ページです。ヤコブ書5章の1節からお読みいたします。聞きなさい、金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証券となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の刈り入れをした労働者への見払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふける殺される正しく社会復帰させる仕事などすべてキリスト者によって始められました。もちろん誰も向こうへ送る権利を持っていない。私たちは恵みによって救われた。主は憐れんでくださったから受け入れられた。本来ならば永遠の滅びに行くべきでした。主は私たちに報いを授けけど、主は我々を励ますために報いを授けてくださいます。私たちの奉仕も決して私たちの努力の結果ではない。ただ主の恵みに他ならない。誰でも主の前にひざまずいて、主よ、私は何の役にも立たないしもべに過ぎないと言わざるを得ない。誰も傲慢になる理由を持っていません。私たちはしばしば報いという言葉が、まあ、遠い将来、すなわち死んだ直後に与えられるものと考えやすい。けど